준다. 신디 이호메이션.
스마일 人権。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれました人権三段から記事についてお話をいただきます。今日はまずは前半の方で人権推進課から上田さんにこの記事についてじっくり伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のテーマが、
はい、
命悩みに寄り添う大切な人の心と表紙に出ていますけれども、はい、これをお選びになったのは、
はい、ずっと人権サンドで1月ぐらいからコロナ禍の中のコロナ差別を追い続けてきたんです、
ね、そうでしたね、
はい、コロナ差別のことをずっと考えていく中で、自ら自死してしまう方もおられるという記事をたまに見るわけですね。
そうですね。
これがコロナと関係があるんだろうかどうかとか、そんなことを話している中で、一度命の大切さということをテーマに、そして、自死自殺ということに関わっておられるような、方のお話を一回聞いてみようかなということで、この特集を組みました。
はい、ありがとうございます。そして今日このお聞きになられた方というのはどういう方ですか。
はい、尼崎を拠点で活動されている方で、
はい、
竹内静香さんという方にお話を聞きました。
は
い、でこの方はゲートキーパー支援センターというものを立ち上げて、はい、そこで活動されています、
はい、ゲートキーパーちょっと耳慣れない言葉です ね、はい、
そうですね。ゲートキーパーって日本語にしてしまうと門番だと思うんですね。門の番人ということなんですが、
はい、
命の門番と、どういうことかと言いますと、いろんなことがあって、自分で命を絶ってしまう、自殺死にたいなと思っている方のギリギリのところで、いわゆるゲートですね、もう死んでしまうかどうかっていうギリギリの門のところで、ちょっとこう立ち止まって考えて、もう一回頑張ってみようというふうに思ってもらえるように、そこの番人さんという、そんな意味を込めたゲートキーパーという言葉がありまして、そんな思いでこう活動できる人を世の中に一人でも増えてほしいなというような思いで、NPO 法人ゲートキーパー支援センターというものを立ち上げての活動をされている、そういう竹内さんにお話を聞いたというところです。
ということは本当に最前線で一番しんどい、
ね、
皆さんのお声を聞いてらっしゃったり、
はいはい、
たくさんの方を見てらっしゃるので、やっぱりこういろいろ見えてくるものもあるんでしょうね、はい、最初のこうクエスチョンというところで、コロナ禍での自殺の状況の変化はという問いがあります、はい。
それで今さっき言いましたように、コロナ禍と何か関係があるんかなというところから話を伺ったんですね、はい、そうすると直接コロナ禍だから自殺が増えたというわけではないだろうと、むしろ、はい、そこへ行くまでに、実は他にいろんなことで悩んでおられて、
もうすでに、
そうですね、でたまたまそれにコロナが追い打ちをかけるっていうんですか、でもうそれでもうそれ以上もう持ちこたえられなくなって死にたいというふうに思う方が増えているのはあるかもしれませんね、というお話でした。
最後のいい意味でのプッシュだったら嬉しいんですけど、そうじゃなくて、
はい、
最後のあれも押されてしまうのがこのコロナ禍の状況と、はい、そうなんです。状況として現状はどうですか、全国的に。はい、
そうですね、後でまた記事の中でも出てくるんですけれども、
はい、
例えばコロナ禍の中でご家庭におられる、こもっておられる方が多い、はい、でその中で、例えば若い人たちで、学校に行くべき子どもたちがお家の中にいると、そこで家の手伝いもしなきゃいけないというところでね、うん、しんどい思いをしている、そこに気づけているかどうかというところもあるんですけれど、自死自殺までいかなくっても、今そんな大変な思いをしている子どもたちや若者がたくさんいるということは、お話伺ってよく分かりました。
結構若い方が大勢いらっしゃる。
そうですね、はい、
そうなんですか。じゃあ記事に沿ってインタビューしてくださったので、いろいろご紹介いただけますか。
はい、自殺者の現状という、一般的なお話も伺ってきたんですが、
はい、
記事の中にはグラフも入れています。
入れてますね。そうですね、はい、
そうすると、それ見てもらうとよくわかるんですが、過去10年ぐらい遡って見たときに、 世の中の動きですね、バブル崩壊とかリーマンショックとか、そんなことが影響したこともあった、
はい、
まあ、それはグラフに数字がどうこうというよりも折れ線グラフの波を見るだけで、時代の変化ってよく分かるかなと思うんですね、
はい、
でコロナについては先ほども言いましたが、直接的な影響はないけれども、何らかの形で人の心に影響を及ぼしているんだろうなというのがグラフのちょっと上向きなところで出ているのかなと。
本当ですね、そうですね、はい、
でお話を伺う中では、まずそのお家の中でですね、
はい、
どんな問題が起きているかなというところをお話を聞きました、
はい、
一つ二つこんな話ありますよというような事例も伺ったんですが、
はい、
要はお家の中っていうのは、例えばお父さんお母さんとか、娘さん息子さんとかっていう、うん、本当の家族の、近い人間関係ですから、
そうです、ね、
何かあっても頑張るよと、
はい、
そんなこと言ってたらあかんからもっとしっかりやるよっていう、うん、知った激励が家の中ではあるわけですね。
そうですね、
でところがそれが本当は辛かったんですよっていうことを、家族はなかなかそこのところをキャッチできないことが多い。
で、まあ、逆に家族だからキャッチできない。
そうですね、でその辺をゲートキーパーの方であるとか、
はい、
後で記事にも出てくるんですが、例えば学校の先生であったり、近所のおじさんおばさんであったり、
はい、
そういう第三者的に話が聞ける人が、そういうことが聞けたらいいのになというようなことは強く感じましたですね。
やっぱり家族っていうのは元気でいてほしいという気持ちもあるので、ついついそういう言葉を言ってしまうんでしょうか。
そうですね、はい、
なるほどね。
すごい具体的なことで聞いたのは、はい、一般的に、経験されていない方も多いかもしれませんが、例えばリストカットっていうのがあって、
聞きますね、
手首をこうね、刃物にで傷つけてしまうということですが、
うんうん、
例えばそんなことがあっても家族はびっくりしてしまうだろうと思うんですけど、
ああ、そうですね、はい、
うん、でもこれって本人の何らかのサインであってね、話聞いてほしいなっていう、うん、ですのでそこにやっぱり家族の方なり、一番身近な人が気づいていく、
はい、
でそこから何かね話が聞けて、あ、そうやったんということで本人も気持ちを打ち明けられる場所ができるのではないかと思いますね。
ということは、そう見つけた時に、まあ、びっくりされて、やっぱりなんてことしてるのよっていうこと、やっぱり責めるような言葉を言いがちってことですか。
そうですね、
でそうではなくて、
はい、
寄り添うというとこ
です
か。そうです
ね、はい、
じゃあそこにこう至った気持ちに寄り添うっていうのは、なかなかでも親子っていうのは普段からね、そういう本音を、今はね割と統計なんかでは親子関係がこう友人関係に近いっていうお宅もあると出てましたけど、できてないからこそ、まあお子さんが悩んでらっしゃるわけだから、そういう日常の中でちょっと心の中の話ができる関係を持っておいた方がいいんですね。
はい、
あ、そうなんですね。でなかなかそうなると、こう今度ヒヤヒヤして、ちょっとこう、腫れ物に触るような感じになってしまうけど、はいはい、それもあまりよろしくないんですか。
そうですね、ですから相談を受ける方も自分自身の気持ちのバランスの取り方もあると思いますし、
はい、
それからやっぱり相談を受けた時に家族は本当に例えば親だったら自分が何とかしなきゃいけないと
思いますね、
うん、そうですね、思ってしまって、自分自身をこう責めたりね、
はい、
人間関係が狭くなったりしがちです。
うん、
ですので例えば子どもさんが学校に行っておられるのであれば、学校の先生であったり、はい、学校にはカウンセラーがおられたりします、
うん、
だからまあ今今回竹内さんにお話聞きましたけども、はい、ゲートキーパーのようなある程度専門的なことをご存知の方に話を、家族も、気にいろんなことを心配している家族がやっぱりそういうところにも相談に行くというのも、ありかなと思いますね、
うん、ということはよく言われますけども、例えば5年生の親になった お母さんお父さんは、初めて5年生のお父さんお母さん、その場面が皆さんやっぱり初めてなの で、
そうです、ね、
経験してないことは情報もない、はいはい、どうしていいか分からなくて当たり前、
はいはい、
だから外にまずは大人の人が、
ね、
支援を相談をしに行ってと、はい、いうことですか、
はい、そうですね、
なるほどね。
記事にも書いたんですけども、子どもが自分がいっぱいいっぱいになったときに、まあ、朝起きなかったり、
はい、
家の中で大声出したりね、
えー
えー、暴言、暴力暴言というようなことも あるかもしれませんね、はい、そうするとやっぱり家族は本当にびっくりするだろうし、うん、どうしていいかわからない。
そうですね、
はい、でまあ、その時にさっきから言っているような、あの家族以外の第三者の方に相談をするっていうのは、うん、一つの方法として あってもいいかなと思いますね。
さんとしてはそういう窓口もあるんですか？
そうですね、いわゆるその相談をできる電話とかですね、はい、ホームページの方でも紹介してますけども、うん、心配事や相談ができる窓口というのがあります、
はい、
まあ、自殺対応も含めてですね、そういうところをちょっとこう探していただいて、うん、電話一本かけるのが一つ始まりかもしれませんね、うん、
とにかくご自分を責めないで、はい、誰しもが初めてのことはもう全然わからないですので ね、
はい
はい、頼った方が逆にお子さんのしんどさを見つけていただけるかもしれない、
はいはい、
そして昨今テレビでもよくヤングケアラーという言葉を耳にしますけども、はいはい、さっきおっしゃったお家で のお世話をしながら、
そうですね、
子どもさんが出ていけない事情というのはそういうとこですか？
そうですね、このことについては人権推進会でもいつもこの頃話題に上がることが多いです。
そうなんですね、
はい、でこれについてはまた秋ぐらいに人権サンタでも特集を別に組んでみようかなと思っているんですけれども、はい、お父さんお母さんがお仕事がね、大変で、家のことを自分たちができることをしようと、はい、うん、だから家族が協力し合いするのはいいと思うんですけれど、はい、どこかでその、限度を超えるような自分の気持ちいっぱいいっぱいを超えてしまうようなところまで行ってないかどうかっていうところですよね、はい、うん、その辺については家族ももちろんですし、うん、学校の先生や近所の方みんながこう情報を共有することでね、うん、大丈夫っていう声かけが、うん、欲しいかなと思いますね。
そうですね、はい、報道なんかで見ますと意外と大勢でしたよね。
そうです ね、
ね、はい、だからでそのご本人ヤング の学生さんが多いみたいですけど、その方たちっていうのはそれは外には言っちゃいけないこととか、
そうです、ね、
うん、支援を求めちゃいけないと思ってらっしゃるけど、はい、そうではないんですよね、はい、
そうですね、どうしても家のことやから外に出さんときっていうふうに、ね、
はい、ご家庭の中
保護者の方もそういうふうに思われているかもしれないんですけど、やっぱりいっぱいいっぱいになる前にね、相談というか一声かけ話聞いてもらえる人を探すっていうのは大事かなと思いますね。
この記事の最後には編集後期というのがあります、はい、このあたりもご担当されたと思いますので、ぜひちょっと思いを一言お願いします、はいはい、
まあ、何々さんが自殺したでっていうそんなニュースとか聞いたらその人個人のことかなと思ってしまいがちなんですけど、
はい、
実はもう世の中社会の問題だというふうに捉えてほしいんですね、
はいはい、
ということは社会の問題って言っても具体的には地域の問題、
うんうん、
地域の問題っていうことは普段暮らしている本当の身近な地域で、お互いの人間関係ですね、温かい、声かけであったり、
うん、
今子どないしてるっていうようなことを知ってるとか、はい、そのことの方がやっぱり一番根底にはあって大事なことかなと思うんですね、
うんうん、
もう一回そこにも立ち返ってもらって、
うん、
どうですかね、本当にこうみんながお互いのことをよく知ってて声かけできる、うん、そんな地域社会であってほしいなというふうに思いますね、
はい、ありがとうございます、ここまでは人権推進課の上田さんに、広報三段こちらに挟み込まれています今回の特集についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。今回のテーマは命、悩みに寄り添う大切な人の心という、ちょっと今日初めてお話を聞いたこのゲートキーパーという、ね、言葉もありましたけども、ぜひこの情報さん、広報サンダに入っています人権サンダ真ん中のページに入っておりますのでぜひご覧いただきたいと思います。それでは変わりまして人権推進課から竹内さんお越しいただいて、この、後ろの表紙に出ています、今思うこと人とのつながりの大切さ、ちょうど先ほどの、ね、お話の続きにもなりますが、はい、今回はこの、 原稿を寄せてくださった本庄幼稚園の古林奈美先生ですかね。このじゃあ、あの内容をちょっとかいつまんでご紹介いただけますか。
はい、今思うことということでいろいろ書かれているんですけれども、はい、この方ずっと幼稚園の先生をされて、もう28年になられるということで、子どもたちからのいっぱいの宝物とかがもう自分の宝物になっているということでおっしゃってて、まあ、ずっと書かれているのが人とのつながりっていうのが非常に大切だっていうことを書かれてて、例えば昔々自分が秘密基地裏山で子どもたちとおうちごっこをしたと、で今子どもたちはゲームをネットでしたりとか、そういうね、ネット上のやり取りが増えているけども、昔ながらのそういう人とのコミュニケーションを取るような遊びっていうのはずっと続いていくべきだということを書かれてます。で、まあ、大人がコミュニケーションの取り方っていうのを鏡になって子どもたちに示す必要があるんじゃないかなということであったりとか、まあ、書かれてあることが子どもたちが最終的に自分を好きであってほしい、で自分の生まれ育ったところを好きになってほしい、で、まあ、先生にとって人との出会いやつながりっていうのが自分の心の深呼吸になってるという、なので人とのつながりが、まあ、人生を豊かにしてくれるっていうことが言いたいんだろうなと思って読ませていただきました。
ありがとうございます。前半の方の、上田さんのお話にもやっぱり親御さんにとってお子さんのことっていうのはついこう感情的にポンと前に行ってしまいがちだけど、ご自分で解決できなくて当たり前だと、
ね、
皆さん思っていただいて、そして人とのつながりの中から少し、でそれも難しかった行政の方でも受け皿がありますからっていうことですよ ね、人とのつながり、特に今のねこのコロナ禍っていうのは、私時々ねだから年賀状しかやり取りしてない人たちにも、ふっとね時間があるのでハガキを書いて元気にしてるみたいなねことでちょっとこうやり取りすることで、また自分自身がね救われたりもするので、そんなことがあってもいいかななんて思います。やっぱり人とのつながり大事ですね。
大事ですね、
ありがとうございました。そして、この中面の、左ページの下半分に、お知らせなども報告もありますから、こちらもご紹介いただけるということでお願いいたします。
三田市には人権のまちづくりの推進委員会という付属機関がありまして、そこで昨年度三田市は人権と共生社会に関する意識調査というものを行いました。でその詳細が答申内容として報告されているんですけれども、ホームページに載ってますのでまたご覧いただくとともに、三田市では過小人と、ごめんなさい、すいません、人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例ということで、今人権の条例を作成中です。で、今回、6月19日土曜日の2時から、ウッディタウン市民センターで、6月27日日曜日2時からまちづくり共同センターで、過小人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例の策定に向けた市民意見交換会を行います。で、6月19日土曜日開催の分に関しては、6月15日の火曜日まで、
来週の火曜日まで、
そうですね、で6月27日日曜日の開催分に関しては、6月22日もう翌週の火曜日まで、申し込み期間になってます。市ホームページで、意見交換会ということで、検索をしていただいたら、ホームページにも掲載していますので、またちょっと参考にしていただいて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで、住所、名前、電話番号、参加希望日を明記していただいて、人権推進課までお申し込みください。
これに参加できるのは 何か条件がありますか？三田市に住んでいなければいけないとか。
三田市に住んでらっしゃる方で あったり、三田市にお勤めだったり、学校が三田市の学校に通っておられたら、参加可能です。はい、各会場コロナの関係もありますので、30人程度を予定してます。まだ応募人数には達してませんので。
大丈夫ですか？
ぜひお申し込みいただければと思います。
年齢制限はありますか？
年齢制限は特には設けてはいませんね。
じゃあまずは、
参加できる年齢が、
当然そうですね、
特に年齢制限設けてませんけど、ある程度そのご自身の条例に関する考え方が、
意見交換のできる方、ということになりますね。わかりました。これはホームページの方でも、
そうですね、公開してますし、広報誌、広報サンダの方の、くださいね、広報サンダの12ページかな、13ページに募集ということで、自分らしく生きられる街を目指して省略人権共生条例策定に向けた意見交換会という記事で募集を申し込みしてますので、詳細は広報サンダの方をご参考にいただけたらと思います。
わかりました。ぜひこちらもチェックしてください。その他のお知らせは、
人権の相談を行ってまして、人権に関する総合相談ということで、これは毎週月曜日から金曜日までの9時から17時までで、祝日とか年末年始は除きますが、人権推進課の電話番号の方とファックス番号の方にお電話いただけたら、窓口ないしお電話で相談を行うことができます。電話番号が079-559-5062、 ファックス番号が079-559-5063です。また専門相談員による性的マイノリティの特設電話相談、こちらの方は予約で行っております。時間は先ほどと一緒、月から金曜日9時から17時まで、こちらも祝日年末年始は除きます。でこちらの方は専門相談員の相談日を予約後に調整をさせていただきますので、希望日をおっしゃっていただいた上で調整をさせていただく相談になります。で月1回の相談としまして、人権擁護委員による定例人権相談、こちらは予約制です。で電話番号が079-559-5148、 ファックス番号が079-562-1294、 次回の相談が6月24日木曜日13時から16時までです。以上でございます。
ありがとうございます。今ご紹介いただいた最初の総合相談以外は予約をしてからということになりますので、お間違いのないようにございます。後半の方では、人権推進課から竹内さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など、分かりやすくお伝えしてまいります。次は7月8日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。